皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。5月に、ね、なりました。ゴールデンウィークが、ね、もう終わりに近づいている状況で、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日も、ね、温暖化問題に関する情報をいろいろお伝えしていきたいというふうに思っておりますので、最後までよろしくお願いします。まず、ね、最初のニュースなんですけれども、温暖化膨らむ気候難民3000万人を超え、紛争原因の3倍で2050年に2億人もという記事があります。地球温暖化に伴う異常気象で住まいを追われる気候難民が各地で増えていると。その規模は、武力紛争、ね、原因で生じる難民の3倍にも上っていて、2050年までには2億人を、ね、超すという試算もあって、もう大変な、ね、状況になるということなんですけども、この南スーダン北部、ね、ある村では本当にこう異常な状況があってですね、滑走路があるんですけども、2019年から、水没したまま、家も農地も家畜も水に奪われて、食料は足りず、人々がね、もうふるさとを離れなければならないということになっているらしくてですね、80万人を超える被災があって、その半数がなんと難民になったということなんですね。内戦の災害なんかも加わって、本当にもう大変な状況になるということが起こっています。で、この国内避難監視センターという、ね、ところがあるんですけれども、気候難民は2020年に3070万人生まれて、紛争などの、ね、難民980万人の3倍にもなったということなんですね。これやはりその最大の原因は自然災害の増加ということで、世界気象機関によると洪水や干ばつなどの災害というのが1970年代の、10年間の711件から2010年代はなんと3000件に増大をしているということなんですね。で、これも本当にいろんな、ね、各地で起こっているんですけれども、こういう、ね、ことが各地でも、ね、多発することで、2050年までに最大2億1600万人が難民化するということで、世界銀行が、ね、警告をしているというようなことがありました。また、ね、バングラデシュの南西部では過去10年で数万人の、ね、気候難民がこう、ね、移住したというようなことも起こっているんですが、まだこれは、ね、政府がこう、ね、洪水とか堤防とか、ね、そういうことの防災機能を、ね、整備することができたということで、いい方なんですけども、こういうことができる途上国というのは一部にとどまっているというようなことも、書かれています。で、こういう、ね、難民がどんどん増えるということがあればですね、まあ、本当にこう、政治的な難民とか、ね、そういうことでもいろんなもう問題があってですね、先進国は途上国からの、移住希望者の流入を危惧していて、気候難民の受け入れには及び腰であるということで、この世界気象機関によるとですね、気候変動による経済損失は、2019年まで10年間で約180兆円になったということなんですね。まあ、こういう、ね、ところ本当にもう、国際的な課題でもありですね、まあ、本当にこう、温暖化気候変動を、ね、止めていかなきゃいけないなというふうに改めて、ね、感じる、ニュースだったかなというふうに思います。で、そういう中でですね、5月に、後半にですね、G7、ね、主要7カ国会議の、気候エネルギー環境大臣会合が、ね、あるんですけども、今年はドイツなんですね。で、議長国ドイツが2030年までの石炭火力発電の段階的廃止に合意するように各国に提案をしているということなんですが、この、提案にですね、なんと日本は反対の意向を伝えているということなんですね。G7 のうちイギリス、フランス、イタリア、カナダは、2030年までの全廃をすで、に決めているということなんですが、この、ね、 ロシアの問題があるとしてもですね、ロシアを進める中で、この石炭の全廃方針は維持しているということなんですね。でこれ日本はですね、こう今ね、石炭の、ね、比率 31% に2030年でも 19% ということを予定していて、なかなかねこれ、世界のこの G7 の流れからは乖離しているということなんですけども、ね、ヨーロッパはそんなに大変な状況でも脱石炭を行う、日本はね、ちょっとそれよりはまだ、条件としてはいい、ね、そして石炭産業もなくって、脱石炭は本当にこう、やれば得をするっていうことが目に見えていながら、ね、気候変動対策にもなるっていうことが分かっていながら、できないっていうのは本当にね、こう石炭中毒っていうのは難しい問題かなっていうふうにね、やっぱり感じてしまうんですよね。なかなかこうやめられないっていうのはね、どうもこうね、世界からも品種を買ってしまうんじゃないかなというふうに、思ってしまうところであります。はい。それとですね、もう一つ、ニュースがありまして、環境省がですね、脱炭素先行地域全国26カ所を選定したということで、国の方がねこれを、後押しするという形なんですけれども、全国に先駆けて2030年度までに、脱炭素を目指す自治体などを、国が選んで、先行地域ということでね、第1弾として10道府県の26カ所が選ばれたということなんですね。で国の方はね、これ予算を優先的に配分するというようなこともするらしくてですね、でこの取り組みを後押しして、脱炭素地域をね全国に広げるというようなことに、考えているということなんですね。でこの、地域はですね、3年ほどかけて100カ所以上を選んでいくということなんですが、今回は全国79カ所から応募があって、で第1弾としてこう、ね、26カ所が選ばれたということなんですが、例えば兵庫県姫路市が選ばれているんですけども、この、姫路市が所有している遊休地に太陽光パネル大型の蓄電池を、設置して、姫路城やその周辺地域で、脱炭素を実現しているとかね、新潟県佐渡市は耕作放棄地などに太陽光パネルを設置して、島の中でエネルギーを効率よく使うシステムを構築する、あるいは岡山県の、ね、真庭市、これは林業が盛んなんですけども、バイオマス燃料を、ね、使う活用するということなんですね。まあ、こういう、ね、いろんなところが選ばれていて、北海道で3カ所、東北で3カ所、関東甲信越、ね、横浜市、川崎市なんか含めて5カ所、東海北陸では、静岡市と名古屋市の2カ所で、この、ね、近畿地方では滋賀県の米原市、大阪堺市、兵庫県姫路市、尼崎市、そして淡路市の5カ所ということで、ちょっとね、京都市もないし京都府内、ゼロということで、どうしたんだってことになってしまいますが、ね、どうしたんでしょうね。で中国地方では4カ所、四国では1カ所、九州沖縄では3カ所ということになっているということなんですけれども、まあ、これね、いろいろ選考委員の方が、選考してね、選考を重ねて会議を重ねて、選ばれたということなんですけれども、この、京都大学の、ね、先生が一人専門家として入られているんですけれども、単に再生可能エネルギーの設備を、作るようなハード面の整備だけではなく、地域の合意を得ながら再産性を持って持続可能な形で設備を運用できるのかどうかということを重視して審査を行ったということなんですね。我慢して省エネを求められコストもかかるという事業だと、地域の合意形成はなかなか進まないので、脱炭素を、ね、実現するだけでなく取り組むことによって地域の課題解決や経済にも効果があるような事業を進めていくということで、ポイントになったなっているというようなことにね、報道ではされていまして、これ環境省の、ね、ホームページを見ますと、この概要とかですね、選定結果の総評であるとかですね、あるいは委員名簿なんかも、ちゃんとね、掲載されているので、まあ、このあたりもね、皆さん、ちょっとこう注目してみてもらったらいいのかなというふうには 思いますけれども、このね、選考結果の表表を見てみるとやはりね、こう先ほどの、京都大学の先生のね、言葉通りやはり、あの経済にね、まあ、いい影響があるとかあるいは、関係者と連携して、ね、自治体制が、まあ、整えられているあるいは先進性とかモデル性さらには、ね今後に向けてどういうふうに、ね実現していくかというようなことが、ね、いろいろこう、書かれているのでそのあたりも、ね、ホームページを見ていただいたら、よくわかるのかなというふうに思います。はい、まあ、これは、まあ一つのきっかけということなので、ねまあ、ぜひ、ね、京都もやはり、まあ、選ばれる選ばれないは別として、日本の国内の、ね最も先進的な、脱、炭素地域ということを、ね、実現していかないといけないんじゃないかなというふうには思います。で、そういう中ですね、市民の再エネプロジェクト京都ということで、市民共同発電所作りを、ね、取り組んできた、京都グリーンファンドと、ね、キコネットワークとか、市民エネルギー京都とか、京都府温暖化防止センターが、ね協力をして、みんなで作るお日様発電所防災設置施設募集ということをしています、京都府内で皆さんの、町の屋根にですね太陽光発電を設置するということで、このね市民共同発電所をさらに広げようとして立ち上げたプロジェクトということなんですね、京都グリーンファンドはご存知のようにもうね、保育園幼稚園とか、福祉施設などを中心に、24箇所の、ね設置してきているんですけれどもまさにこう脱炭素、2050年カーボンニュートラルということを踏まえてですね再生可能エネルギーをこれまで以上に普及させなければいけないあるいは気候災害に備えなければいけないということでね、防災と掛け合わせて、設置していくということでただいまね、設置施設募集中であります。これどこでも、ね、いいかというわけではなくてちょっといろいろ条件はあるんですけども、京都グリーンファンドがこれまで培ってきた寄付集めあるいは助成金の、ね、使い方それから、太陽光発電、ね設置経験がある、団体が集まってやっていますので、まあ、これはまさにこう、ね地域密着型で、脱炭素を実現していくために非常に、重要な、プロジェクトということを、ね、私たち自ら、取り組んでいきたいなということで、やってきていますのでもし、ね関心がある方がいらしたらぜひこうね問い合わせをしてみてもらったらいいかなというふうに思います。京都グリーンファンドでね検索をすると、まあ、ホームページに詳しくは書かれているかというふうに思います。ということでね、今日の放送はね、今日いろいろとね難民のこと、まあね、G7 のことそれから、脱炭素先行地域が選ばれたよというようなことでお伝えをしてきました。ということで今日の放送は終わりたいと思います。この時間は、気候変動問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦がお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。